お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
3月26日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。中東情勢を受け、世界が燃料供給危機に直面しています。アナリストらによると、オーストラリアはエネルギー輸出国としての地位を確立しているという事実があり、これにより他の国よりも有利な立場にある可能性があるとしています。オーストラリア連邦政府は最近、シンガポールと日本との間で石油供給契約を締結しました。両国とも石油供給の大部分をホルムズ海峡経由で確保しています。そしてオーストラリアに対しても石油を供給しています。オーストラリアエネルギー研究所に所属する国防アナリスト、ジョン・ブラックバーン氏がチャンネル7の取材に話したところによると、ガソリンスタンドで燃料が不足しているのは現在の供給不足ではなく、物流上の問題が原因だとしています。一部の人々が買いだめしたり溜め込んだりしているため、サプライチェーンが実際に詰まり始めています。政府が備蓄石油を放出することでこの状況を打開しようとすると、大きなストレスがかかっている流通チェーンに再び物資が送り込まれることになります。これは完全に自滅行為です。過去15年間サプライチェーンの設計を怠ってきたことが原因です。ブラックバーン氏でした。イランはアメリカとの戦争終結に向けた交渉を否定し続けています。これを受けてエジプト外相は、エジプトが両国との和平協議の場を提供する用意があると表明しました。アメリカがイランへ数千人規模の部隊派遣を準備しているのに対し、イラン国営テレビは戦闘終結はイランが決めるとしています。また戦争終結のための5つの条件を提示するなど、事態の沈静化の兆しは見られていません。エジプトのバドル・アブデル・アティ外相は、エジプトは交戦当事者間の仲介役を務めていると話しました。
我々
は地域関係国、湾岸諸国、パキスタン、トルコ、そしてアメリカと日々協議しています。我々は相手側にメッセージを伝えています。もし会合の開催を要請された場合、緊張緩和と事態沈静化につながる限り喜んで対応します。アブデルアティ外相でした。ウクライナ情勢です。ウクライナのゼレンスキー大統領は、和平合意のうちアメリカがウクライナの安全保障をする上での条件を提示してきたと述べました。その条件とは、ウクライナが東部ドンバス地域をロシアに譲渡することだとしています。ゼレンスキー大統領がロイターのインタビューで、ドンバスの防衛線を放棄することは国家の重大な安全保障上のリスクになると述べ、ドナルド・トランプ大統領が交渉においてウクライナに圧力をかけていると非難しました。一方、ロシアはウクライナのドローン389機を撃墜したと発表しました。これは2022年に戦争が始まって以来、ロシアとクリミアでの夜間の攻撃としては最大規模となっています。この攻撃は、ロシアがウクライナの民間地域に約1000機のドローンと数十発のミサイルを発射した翌日に起こりました。ウクライナ当局は、この攻撃で6人が死亡、50人前後が負傷したと伝えています。ロシアは中東情勢を理由に和平交渉を一時停止しています。しかし、クレムリンのユーリ・アショコフ補佐官は、アメリカが週末にウクライナ代表団と協議した後、その最新情報を共有してきたとしています。
It means that they held the talks.
つまり彼らはウクライナと会談を行い、アメリカはその詳細な説明を私たちに提供したということです。私たちは自分たちと彼らの状況を現在理解しています。アシュコフ補佐官でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。アメリカの陪審は、Facebook と Instagram を所有するメタ社に厳しい判決を下しました。ソーシャルメディアプラットフォーム上で児童の性的搾取が行われていることを知りながら、それを隠蔽し、児童の精神的健康を故意に損なったと認定したものです。ニューメキシコ州で約7週間にわたって行われた裁判の結果、この前例のない判決が下されました。続いてカリフォルニア州でも同様な有罪判決が下されました。陪審員はメタ社と YouTube 社に責任があるかどうかについて、冒頭陳述から1ヶ月以上、9日間にわたる40時間以上の審議を経て下されました。ブライアン・ビードシャイと首席判事はニューメキシコ州の陪審の判断を述べています。陪審の判断はメタ社は安全よりも利益を優先し、プラットフォーム上での児童性的搾取の危険性や児童の精神的健康への影響について知りながらそれを隠蔽したとしています。第一の質問、メタは不公正または欺瞞的な行為を行うことで不公正証拠違法に違反しましたか？陪審はイエスと答えました。第二の質問、メタは不公正または欺瞞的な証拠行為を行うことを故意に行動しましたか？答えはイエスでした。ビードシャイト首席判事でした。ニューサウスウェールズ州警察は殺人事件捜査で指名手配となっている男の行方を追っており、目撃者や情報提供者を募っています。今月3月16日、シドニー西部で発生した38歳のアブドラ・バサさん射殺事件に関与したとして、逮捕状が出されている18歳のヘンリー・ベケット容疑者の写真を公開しました。ロバート・トイントン警視は逮捕に自信を持っていると話します。この担当刑事たちはこの10日間精力的に捜査を続けてきました。そして現在4人が裁判にかけられています。しかしまだ多くの容疑者が捕まっていません。刑事たちは全員が裁判にかけられるまで精力的に捜査を続けます。トイントン警視でした。警察はベケットを公共の場で見かけた人は近づかずに緊急通報番号000に電話するよう呼びかけています。オーストラリア準備銀行 RBA は中東での戦争が燃料価格やその他の物価上昇を招いていることを受け、さらなる金利上昇の可能性があると警告しています。RBA のクリストファー・ケント副総裁は今日、講演の中で、紛争以前から国内の経済状況は好ましくなかったため、RBA はインフレを抑制する必要があると述べました。オーストラリア統計局が今週水曜日に発表したインフレデータによると、インフレ率は依然として RBA の目標範囲である2から 3% の間を上回っています。総合インフレ率は2月に 3.8% から 3.7% へとわずかに低下しました。しかしエコノミストらは原油価格の上昇が各産業に影響を及ぼすために消費者物価指数 CPI は6月までに 5% を超える可能性があると予想しています。ニューサウスウェールズ州保健省が新しいプログラム Raise It の導入を発表しました。州内の病院に入院している患者がセカンドオピニオンを得やすくすることを目的としています。この Raise It プログラムの開始は2025年9月に ノーザンビーチ病院に入院していた2歳のジョー・マッサ君が亡くなったことを受け、1年間の協議を経て実現しました。マッサさん一家は息子の容体について懸念を話したときに、自分たちの声を聞いてもらえなかったと感じていました。ライアン・パーク保健相は、この新しいプログラムによってセカンドオピニオンを得やすくなると話しました。
We want people to do a few simple things.
皆さんにお願いしたことは簡単なことです。看護師や医師に相談して少し心配していることを伝えてください。それでも解決しない場合は別の医師に来てもらい、臨床的な評価を受けてください。また、州全体で利用できる電話番号もあります。1800-777-333 です。パーク保健相でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。続いてファイナンス、天気予報です。エクスチェンジレート、お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で110円65銭、US ドルで 69.42 セント、ユーロで60セント、イギリスポンドで 51.95 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で159円39銭で取引されています。続いて天気予報です。お昼時点での明日3月27日金曜日のお天気です。パースは雨、激しくなるかもしれません。最高気温は24度。アデレードは曇り、最高気温は20度。メルボルンはにわか雨、風が強くなるでしょう。最高気温は16度。ホバートはにわか雨があるかもしれません。最高気温は16度。キャンベラは雨、最高気温は15度。シドニーはにわか雨が強くなるでしょう。風も出てきます。最高気温は20度。ブリスベンはほぼ晴れ。最高気温は31度。ダーウィンは1、2度にわか雨があるでしょう。最高気温は33度の見通しです。以上、3月26日のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。